新田という25歳の温厚な青年が、峠を降り切った学録の吉田という細長い町の郵便局に勤めていて、その人が郵便物によって私がここに来ていることを知ったと言って峠の茶屋を訪ねてきた。2階の私の部屋でしばらく話をして、ようやく慣れてきた頃、新田は笑いながら、実はもう2、3人僕の仲間がありまして、みんなで一緒にお邪魔に上がるつもりだったのですが、いざとなるとどうもみんな尻込みしまして、太宰さんはひどいデカダンで、それに性格破産者だと佐藤春夫先生の小説に書いてございましたし、まさかこんな真面目なちゃんとしたお方だとは思いませんでしたから、僕も無理にみんなを連れてくるわけにはいきませんでした。今度はみんなを連れてきます。構いませんでしょうか。それは構いませんけれど、私は苦笑していた。それでは君は必死の勇を振るって君の仲間を代表して僕を偵察に来たわけですね。消したいでした。新田は率直だった。昨夜も佐藤先生のあの小説をもう一度繰り返して読んで、いろいろ覚悟を決めてきました。私は部屋のガラス戸越しに富士を見ていた。富士はのっそり黙って立っていた。偉いなと思った。いいね、富士はやっぱりいいとこあるね。よくやってるな。富士にはかなわないと思った。年々と動く自分の愛憎が恥ずかしく、富士はやっぱり偉いと思った。よくやってると思った。よくやっていますか？新田には私の言葉がおかしかったらしく、聡明に笑っていた。新田はそれからいろいろな青年を連れてきた。みんな静かな人である。みんなは私を先生と呼んだ。私は真面目にそれを受けた。私には誇るべき何もない。学問もない。才能もない。肉体汚れて心も貧しい。けれども苦悩だけはその青年たちに先生と言われて黙ってそれを受けていいくらいの苦悩は経てきた。たったそれだけ。藁一筋の自負である。けれども私はこの自負だけははっきり持っていたいと思っている。わがままなだだっこのように言われてきた私の裏の苦悩を一体幾人知っていたろう。新田とそれから田辺という短歌の上手な青年と二人は井伏氏の読者であって、その安心もあって私はこの二人と一番仲良くなった。